広報伊万里第833号、2023年7月号です。梅雨真っただ中、梅雨前線の活動が活発です。各地に大雨警報が次々と出されています。被害のないことを切に願うばかりです。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙からメインタイトルが、これまでは漢字で広報伊万里でしたが、新しくローマ字で伊万里となりました。表紙は5月27日佐賀2024国スポ全勝スポ497日前のイベントが伊万里ビーチでありました。ビーチバレーボール体験会ではプロの選手からレシーブの仕方を教えてもらいました。子どもたちはみんなすごく楽しそうで、足を踏ん張って構えている写真です。
主な内容、特集空き家対策、我が家の未来を考えてみませんか、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集空き家対策、我が家の未来を考えてみませんか。現在空き家は年々増加していて、大きな社会問題となっています。これは住んでいた人が亡くなったり転居したりした時に売却するなどの利用活用がされることなく家が残り放置されていることが多くの原因です。我が家の未来を考えるにあたっては、まず現在住んでいる人の気持ちを考えましょう。例えば家での生活が困難になったら施設に入ることを考えている、元気なうちに子供の家族の近くに移り住みたい、最後まで我が家で暮らしたいなどの思いがあるでしょう。また自分が住まなくなった後についても、思い出が詰まった我が家には家族が住んでほしい、近くに子供たちが住んでいないから売却したいなどの希望があるでしょう。あなたが我が家に抱いている思いと家族の思いとでは違いがあるかもしれません。我が家のことは自分一人では決められないことが多くあります。家族の気持ちを聞きながら、さまざまな選択肢を検討して、それぞれの家族に合った我が家の未来を考えましょう。まだまだ元気な今こそが我が家の未来を考えるチャンスです。家財道具を再点検、まずは家の中を見渡してみましょう。長い間生活をしていくと自然と物が増えてきますが、必要以上に家財道具が増えていないか確認しましょう。家財道具の処分をスタート。家の賃貸や売却をする場合や親族が住む場合、解体をする場合にも家財の処分が必要で、いざ建物を利用活用しようとした時に処分する家財が多すぎて途方に暮れてしまい放置をしてしまった、するとみるみるうちに建物が老朽化して資産価値が下がり、利用活用が困難になってしまい、空き家のまま放置してしまっていといった話を耳にします。このような状況にならないためには、住んでいる人とその家族は協力して少しずつ整理を始めることが重要です。一人では途方に暮れそうな量の家財も手分けして少しずつ進めていくことで、いつの間にかすっきりとして利用活用しやすい我が家になっていくはずです。まずは着なくなった洋服をリサイクルしたり、使えなくなったら家具や家電を処分したりするなど、手軽に始められる片付けが空き家対策の第一歩です。空き家対策は所有者やその家族が元気なうちに考え始めることが重要です。例えば所有者が認知症などで意思の疎通がうまくできなくなってしまった場合は、 実の子であっても所有権の移転ができず、売却することも解体することも困難になってしまいます。こうなるともう住むことがなくても、相続が始まるまで建物が老朽化しないよう定期的に管理を続けなければいけません。相続の登記は必須。相続登記をしないままにしておくと、相続すべき最初の相続人が亡くなってしまい、次の相続が開始されていった状況が続いていき、売却するにも解体するにも数十人の同意を得なくてはならないケースなどが発生します。来年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これは所有者が不明の土地の面積が全国で九州本島の大きさに匹敵すると言われている状況を受けて、それらの土地の解消に向けて不動産に関するルールが変更になるもので、相続で不動産を取得した日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。また違反した場合はお金を支払わなければならないケースも想定されています。せっかくの不動産を負の財産にしないためにも、専門家などに相談するなどしながら家族みんなで意見を出し合い、全員が納得できる我が家の未来を考えてみましょう。我が家が空き家になってしまったら、空き家になってしまった場合でも適正な管理をしていれば資産価値の急激な下落を防ぐことができます。月に一度ほど家の中に風を通すことや排水口に水を通すこと、建物内外の傷みを確認すること、庭木の剪定などの管理を行いましょう。また近所の人には空き家になるということと何かあった時に連絡をしてもらうように依頼し、連絡先を伝えておきましょう。あとは忘れずにしっかり鍵をかけてください。遠方に住んでいるなどの理由で自身が定期的な管理を行えない場合は民間の管理会社に依頼する。ひまれ市近郊に住んでいる身近な人に手伝ってもらうなどの方法があります。しっかりと管理を続けることが買い手や借り手が見つかることにつながりますし、後に自分が住む場合に大規模な補修をしなくて済みます。空き家を放置してしまうと景観を損ね、不審者の侵入や放火、建物が傷んだり破損したり資材が落下したりするなどの危険が生じ、最悪の場合は人に被害を与えて高額な損害賠償を請求されます。放置された空き家は所有者、相続人にとっても周りの人にとっても大きなリスクです。利用活用ができない空き家は速やかに解体しましょう。空き家情報バンク掲載物件を募集中です。伊万里市では市と空き家情報バンクとして協定を結んだ協力事業者から登録の申し込みがあった空き家情報をホームページなどに掲載しています。空き家の所有者で建物が古く利用活用が困難だと判断している場合でも、解体をしてから空き地として登録することができます。また解体費を捻出することが難しい場合は、解体を前提とした建物好きの土地として登録することができます。情報バンクを利用して売買などを行う人に対し、空き家の家財処分費用の一部を補助します。交付額は対象となる経費の1/2、上限額は10万円です。また空き家情報バンクに登録されている物件を見学する場合に建築士を派遣します。住宅整備やリフォームに関するアドバイスなどを受けることができます。費用は無料です。詳しいことは都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464 へお尋ねください。皆さんの将来を支える支援制度を用意しています。 実家に帰ろう、住宅改修等補助金、伊万里市への U ターン促進と将来的な空き家化の低減を図るため、実家が伊万里市内にある市外在住者、伊万里市へ転入後1年未満の者を含むが実家に U ターンする場合に、実家の改修工事または解体新築工事を行う人に対し、工事にかかる費用の一部を補助します。なお、ここで言う実家とは、市外在住者または市外在住者の二親等、兄弟姉妹、祖父母、孫以内の親族が市内に所有する住宅のことです。補助金を活用するには様々な要件があります。工事を行う前に必ず相談をしてください。令和5年度空き家相談会、昨年好評だった専門の相談員による伊万里市空き家相談会を今年度も定期的に開催します。相談は無料です。開催日は7月13日から来年3月7日まで5回です。特集に関する問い合わせ先、都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。
みんなの広場です。5月28日とっちゃん祭りが4年ぶりに開催され、およそ3万人の人出でにぎわいました。抽選会や総踊り、勇壮で華麗な女みこしなどがあり、祭りは盛況のうちに幕を閉じました。6月1日市民センターで消防団の入団式が行われました。新たに44人が加わり、6月4日には新入団員が厳正で規律正しい部隊活動を行うために必要な整列、敬礼といった基礎的な動作などの訓練を行いました。6月4日市民センターで市防災講演会が行われ、地区防災委員など多くの人が参加しました。講演会では最新の防災気象情報の利用方法などを分かりやすく説明、また災害の恐ろしさやリスクへの理解を求め、災害を自分のこととして捉えることが重要だと話されました。教育と文化です。伊万里鍋島ギャラリーが所蔵している色絵取り巻く桜ボタン門和つなぎ透かし皿が、ドイツのアウグスト一世の旧所蔵品だと分かりました。アウグスト一世は枚仙窯を設立させたことでも知られています。今回の発見は、肥前陶磁器の海外流通や当時の王侯貴族の趣味趣向を知る上で貴重な資料になります。伊万里鍋島ギャラリーで30日まで展示しています。みんなで考えよう、人権童話問題。男は仕事、女は家庭の意識解消を。男女共同参画社会の実現を目指して、国をはじめ地方自治体や関係機関、団体などがさまざまな施設を推進していますが、ジェンダーギャップ、男女格差は未だに解消されていません。世界の男女格差ランキングでは、日本は格差が大きいことから驚くほど順位が低く、格差解消には程遠い状況です。市が作成したきらめきプランにおいては、家事労働における女性と男性の従事時間に大きな開きがあって、女性の負担が過重であることが浮き彫りになっています。私たちが暮らすこの社会には、男は仕事、女は家庭という固定的な性別役割分担意識が熱強く残っています。まずは家庭の中で自分にできそうなことにチャレンジしてみましょう。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、
日報社下釜跡の調査成果。その3、江戸時代には釜を炊く燃料は薪でした。一般的な製品は釜の中にそのまま入れて焼成していたため、製品に灰などが付着して売り物にならない場合もありました。このため高級品を焼成する場合は、鞘鉢、墓紙と呼ばれる桶のような入れ物に入れて灰が付着しないようにしました。将軍家に献上する鍋島焼きも鞘鉢に入れて焼成されました。鞘鉢の蓋のない内側や外側の底に鍋島焼きが溶着したものなども出土しています。これらのことから二段に置いたり、薄い円盤状のもの、浜を乗せてその上に製品を置いて蓋をしたりするなど、変わった釜詰め方法が行われていたと想定されます。10枚や20枚の一揃えを焼成するためにこのような方法を取ったのかもしれません。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。5月10日から28日、市民センターで第44回伊万里市美術展が絵画、書、写真、工芸の3期に分けて開催されました。418点の作品が展示され、合計で1023人が鑑賞に訪れました。5月16日、有田川の河川敷で二里町元気なまちづくり推進協議会が大里保育園の園児たちと鮎の放流を行いました。これは園児たちが魚と触れ合うなどの体験活動を通じて環境保全の重要性を学んだり、有田川を身近に感じたりすることで地域のことをもっと好きになってもらおうと実施されたものです。元気に大きくなれと笑顔で園児たちは呼びかけていました。5月26日、第36回市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が国見台陸上競技場と国見台球技場でありました。伊万里市と日本航空株式会社伊万里鍋島焼き協同組合は、大河内山で開催されている伊万里大河内山風鈴祭りの期間に合わせて福岡空港で伊万里焼き風鈴を展示しています。期間は8月31日までです。百寿記念品贈呈。大川町の原静江さん、長生きの秘訣は毎日を大切に過ごしています。これまでは健康麻雀を楽しんでいました。今は友人とのおしゃべりが楽しみです。伊万里で決まり。今月は言語聴覚士です。言語聴覚士とは、言葉によるコミュニケーションに問題がある人に専門的なサービスを提供して自分らしい生活ができるように支援する専門職です。接触や嚥下の問題に専門的に対応しています。幼児から高齢者まで幅広い年齢の人を支援し、医療機関や保健・福祉機関、教育機関など様々な職場で活動しています。医療法人公人会西田病院の言語聴覚士荒木由紀子さんにお聞きしました。言語聴覚士になったきっかけ。高校生の時に言語聴覚士が国家資格になることを知って、新しく国家資格になる仕事の分野に興味を持ったからです。大切にしていること、傾聴することです。言葉を思うように表に出せない人と接することが多いので、表情や身振りなどから伝えたいことを感じ取って理解できるように心がけています。やりがいは、患者さんが言葉を出せるようになったり、食事ができるようになったりして、患者さんやご家族から笑顔や感謝の言葉をもらった時です。 言語聴覚士を目指す人へ。抱える問題や課題は一人一人異なり、その人の日常生活や社会生活に大きな影響を与えることができる重要な仕事です。支援するためには知識や技術が必要で、常にスキルアップできるよう学習しています。ぜひ一緒に働きませんか。問い合わせ先、長寿社会科高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、松島町前山純平さん、あやさんの子供まこちゃん、5歳6ヶ月。私はお絵描きが大好き。ママや好きなキャラクターの絵を描いているよ。お手紙を書くのも好きだから、パパやママ、お友達にも書いているの。好きな食べ物はハンバーグとポテト。でもやっぱりコーンスープ。パパから一言。いつもみんなを楽しい気持ちにしてくれてありがとう。これからもみんなに優しいままで、好きなことをたくさんやって楽しみながら大きくなってね。働くなら伊万里で決まり。大坪町出雲美琴さん、24歳。仕事は東山城町の株式会社出雲商会で、窓口での来客や電話対応をはじめ、さまざまな事務を行っています。心がけていること、お客様に寄り添って話をすることです。目標、会社のことを広く知ってもらうことや、これからもお客様を大切にしていくことです。自己 PR、 コミュニケーション能力と一人でどこででも行ける行動力。趣味特技、お笑い番組やアニメ、ラジオの視聴や旅行です。市民へ一言、会社の2階にカフェをオープンしたので来店ください。四季の歌、夏座敷、風に迷いのなかりけり。夏座敷、風に迷いのなかりけり。伊万里ホトトギス会、大久保歌集さん。雨上がり、入り江の隅にとどまるは、他国の文字のあまたのボトル。雨上がり、入り江の隅にとどまるは、他国の文字のあまたのボトル。伊万里白露短歌会、武富千歳さんの歌です。スポーツです。視聴期争奪第45回中学生野球大会が5月27日と28日国見台野球場でありました。第26回市民グラウンドゴルフ大会が6月3日国見台陸上競技場、国見台球技場でありました。6月9日、山城ジュニア卓球クラブに所属する小学生の2人、山城東小学校6年生の光武万里さんと、山城西小学校4年生福田ひなさんが、入賞報告と今後行われる上位大会への出場の報告のため、深浦博信市長を表敬訪問しました。伊万里ラジオ体操会が8月6日日曜6時20分から国見台球技場であります。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 今月の市民スポーツ、5日水曜から28日金曜まで市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が6時30分から国見台体育館で、12日水曜ソフトボール伊万里市民ナイター選手権大会が7時30分から伊万里湾大橋球技場で、14日金曜伊万里眼科杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時から国見台陸上競技場ほかで、15日土曜と16日日曜 全九州ビーチバレーボールジュニア選手権大会、国民スポーツ大会リハーサル大会として9時からイマリンビーチで、17日月曜祝日、市バスケットボール選手権大会が9時から国見台体育館であります。
インフォメーション。議会報告。令和5年伊万里市議会第1回臨時会が5月22日と23日に開催されました。今回の臨時会では議長・副議長の選挙などが行われ、議長に中山光義議員、副議長に加藤夏実議員がそれぞれ選出されたほか、各常任委員会などの構成が決まりました。また一般議案4件、予算議案1件、報告3件の審議が行われました。一般議案、専決処分の承認、税条例の一部を改正する条例、国民健康保険税条例の一部を改正する条例、令和5年度一般会計補正予算第1号、監査委員の選任、予算議案、令和5年度一般会計補正予算第2号、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3136万1000円を追加し、補正後の予算総額は321億4134万8000円となりました。委員会構成。総務委員会、委員長勝木孝雄、副委員長林博之、文教構成委員会、委員長森康子、副委員長梶山太志、環境建設委員会、委員長前田邦之、副委員長塚本博之。審議の結果、提出議案についてはすべて原案の通り可決、承認、同意されました。春の叙勲受章、4月29日付で発令されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、元伊万里市消防司令補大坪町の斉藤清さん、元長崎県警部補橘町の福田義則さん、受賞おめでとうございます。低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。食費などの物価高騰に直面している低所得の子育て世帯に特別給付金を支給します。対象となる人は申請してください。支給額は児童一人当たり5万円。今回申請が必要となる対象者は、低所得者の一人親世帯、一人親世帯以外の子育て世帯。申請期間は来年の2月29日まで。申請方法、必要書類など詳しいことは子育て支援係電話 23-2310 へお尋ねください。今月新しい被保険者証を郵送します。国民健康保険の被保険者証は市が郵送し、後期高齢者医療保険の被保険者証は佐賀県後期高齢者医療広域連合が郵送します。国民健康保険と後期高齢者医療の保険証は別々の封筒で届きます。まず国民健康保険、被保険者証が届いたら内容を確かめてください。今月中旬に8月から使用する新しい被保険者証ウグイス色を世帯主に郵送します。手元に届いたら内容を確認して誤りがある場合は連絡してください。70歳から74歳の被保険者には 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。これには所得に応じて自己負担割合2割または3割が記載されています。入院時などの窓口負担を減らすためには、入院など高額な治療を受けるときは事前に限度額適用認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、窓口負担がそれぞれの世帯の所得などに応じた限度額窓になり、住民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。すでに認定を受けている人でも8月以降は新たに申請する必要があります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録が完了している人は、マイナンバーカードを限度額適用認定証として使用できます。続いて、後期高齢者医療被保険者証が届いたら内容を確かめてください。今月下旬に8月から使用する新しい被保険者証水色を対象者に簡易書き留めで郵送します。手元に届いたら内容を確認して、誤りがある場合は連絡してください。また75歳の誕生日が来た人は、それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療に移行します。なお、手続きは必要ありません。入院時などの窓口負担を減らすために、入院など高額な治療を受けるときは事前に限度額適用認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、医療費や食事代などが減額されます。すでに認定を受けている人には、被保険者証と一緒に新たな認定証を郵送します。なお、更新の手続きは必要ありません。ただし、負担割合が変更になった人には申請が必要になる場合があります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録が完了している人は、マイナンバーカードを限度額適用認定証として使用できます。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 介護保険料特別徴収を平準化します。介護保険料の特別徴収、年金からの転引きは4月、6月、8月に仮徴収、10月、12月、翌年の2月に本徴収として納めてもらいますが、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合に限り、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように、8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。なお、今月中旬に令和5年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書を郵送します。内容を確認してください。低所得者の介護保険料を軽減します。第1から第11段階まである介護保険料のうち、平成27年度に消費税率が引き上げられたことから、低所得者第1段階の介護保険料を軽減しています。さらに、令和元年10月に消費税率が引き上げられたことに伴い、第2、第3段階の介護保険料について軽減していて、令和5年度も引き続き軽減します。なお、第4から第11段階の保険料も昨年度と変更ありません。65歳以上の人の介護保険料を減免します。介護保険料の保険料段階が 第2または第3段階で要件をすべて満たしている人は保険料が減額されます。減免には申請が必要です。今月31日月曜までに長寿社会課で手続きをしてください。手続きをする際は医療保険証や年金などの収入が確認できる書類などを持参してください。介護保険負担限度額認定証を交付します。特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する場合に低所得者の人の利用が困難とならないように申請により介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証があれば施設サービスを利用する場合の食費や居住費の利用者負担が所得に応じた負担限度額までとなります。認定証の有効期限は今月31日までです。現在認定を受けている人も8月以降については更新の申請が必要です。対象は第1段階、第2段階、第3段階があり、それぞれに対象要件、試算要件があります。以上、介護保険について詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。
令和4年度から不妊治療費の一部に健康保険が適用されます。市は不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽くするため不妊治療費の自己負担額の一部を助成しています。詳しくは健康づくり課保険予防係電話 22-3916 までお尋ねください。シルバー人材センターの会員を募集しています。おおむね60歳以上の市内在住で働く意欲のある健康な人を募集しています。豊富な経験や知識、技能を生かし仕事を通じて生きがいづくりと仲間づくりをしませんか。センターの原口理事長は会員のニーズに合った働く場所の開拓にも力を入れていて高齢者の就業機会の拡充に努めていきたいと思っていますと話されています。問い合わせ先、伊万里市シルバー人材センター、電話 23-3471、 佐賀2024497日前イベント、ビーチバレーボール体験会とスポゴミイン伊万里が5月27日伊万里ビーチで開催されました。エキシビションマッチではプロ選手による迫力あるプレーが繰り広げられ大いに盛り上がりました。その後に行われた体験会では参加した子どもたちが基礎的なプレーを丁寧に行うことやコツを教えてもらったので実践してみたいと笑顔で話していました。さらにこの日はゴミ拾いとスポーツの要素を組み合わせた競技スポゴミイン伊万里が行われ、ゴミ拾いはスポーツだを合言葉に 3.4 キロのゴミを拾ったイモ&かわいこチームが優勝しました。佐賀2024国スポのビーチバレーボール競技のリハーサル大会として第9回全九州ビーチバレーボールジュニア選手権大会を15日土曜日10時より16日日曜日9時30分より伊万里ビーチで開催します。問い合わせ先、国スポ全勝スポ推進課競技2係電話 23-2198。 伊万里ビーチの休憩施設の予約を受け付けています。開設期間は8月20日までですが利用できない日もありますので、伊万里ビーチ管理事務所電話 080-3223-2525 までお尋ねください。伊万里の新たなロゴマークを作りました。シンボルマークには豊かな自然に青海波紋や串波紋などの伝統的な文様を合わせ伊万里の文化を表現しました。ロゴタイプは 情報を発信していくインフォメーションの愛と、伊万里の豊かな文化に驚いてほしいという意味を込めた感嘆符を表現しました。問い合わせ先、シティプロモーション推進係、電話 20-9031。 地域おこし協力隊活動レポート、住山地区その1、まさみっちゃんの住山棚田ドロンコ奮闘記。こんにちは、小原まさみちです。二里町の住山地区に着任して3ヶ月、棚田の景観や川のせせらぎなどの自然に囲まれて癒されています。私がまず取り組んだのが草刈りです。これまで草刈り機を使ったことがなかったので苦戦しましたが、棚田の景観保全のために頑張ります。毎月イベントも開催しています。4月は子どもたちとペットボトルロケットを作って住山ロケットとして打ち上げました。5月は水田ドロンコ遊びを開催して、子どもと大人が一緒になって田んぼ遊びを満喫しました。今後も皆さんがワクワクするようなイベントを開催していきたいと思います。7月は子ども家庭庁が提唱する青少年の非行・被害防止全国協調月間です。最重点課題はインターネット利用における子どもの犯罪被害等の防止です。また同じく7月は法務省が提唱する社会を明るくする運動として、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力の協調・再犯防止啓発月間です。皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 伊万里市有害鳥獣捕獲隊事例交付式がありました。令和3年度の被害金額が1852万6千円となるほど、イノシシなどの有害鳥獣による被害は後を絶ちません。その被害を減少させるために伊万里市猟友会から推薦された12人の隊員で結成した伊万里市有害鳥獣捕獲隊の事例交付式が5月30日市役所で行われました。捕獲隊は被害報告があった場合に出動して罠を使った捕獲や集落をパトロールするなどして有害鳥獣の対策に取り組んでいます。三市町広域連携企画、有田町では有田夏祭り納涼花火大会が30日日曜日、歴史と文化の森公園であります。詳しくは有田商工会議所、電話 42-4111 までお尋ねください。伊万里市からは駅ビルのフリースペースの利用についてのお知らせです。利用時間は9時から20時30分まで、最大25人が収容できます。イベントなどにも貸し出しています。詳しくは駅ビルインフォメーションセンター、電話 22-2921 までお尋ねください。武雄市では第48回佐賀県西部地区高校演劇祭が23日日曜日10時から武雄市文化会館小ホールであります。入場料は無料です。詳しくは武雄市文化協会、電話 0954-23-9181 までお尋ねください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。本人通知制度、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、その事実を本人に通知します。詳しくは市民課窓口係、電話 23-2143 へお尋ねください。伊万里湾岸清掃を実施します。美しい伊万里湾を未来に残す活動に参加しませんか。日時は17日祝日9時から。集合場所はクスクツ公園。なお、参加する人は事前に問い合わせ先に連絡してください。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格証の更新手続きが必要です。なお更新手続きをしないまま有効期限が過ぎてしまうと、その後に医療費助成の申請をしても支給できない場合があります。受付開始日は18日。詳しくは福祉課障害福祉係電話23-2156へお尋ねください。カブトガニの産卵を見る会が22日土曜11時半から瀬戸町のたたら海岸であります。問い合わせ先、障害学習課文化財係電話22-1262。山城町久原の佐賀大学海洋エネルギー研究所のオープンラボ施設見学会を開催します。日時は22日土曜10時から。問い合わせ先、佐賀大学海洋エネルギー研究所伊万里サテライト電話20-2190。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは19日水曜10時半から市民センターのリハーサル室で、7月生まれのお誕生会は26日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話23-5197。改正道路交通法等の施行により一定の要件を満たす電動キックボードなどは特定小型原動機付き自転車として16歳以上であれば運転免許不要で運転できるなどの新しい交通ルールが適用されています。また対象車両はナンバープレートの設置が必要になりますので交付申請をしてください。詳しくは税務課市民税係電話23-2148。市長と市議会議員の資産を公開します。問い合わせ先、議会事務局電話23-2594。サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが全国で同時に発売されます。この収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間は8月4日まで。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県市町村振興協会電話0952-25-1913。土地家屋調査士による無料法律相談会が31日月曜10時から市民センターであります。問い合わせ先、佐賀県土地家屋調査士会電話0952-24-6356。一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマは夏はクールビズ、冬はウォームビズ実践を。冷房の設定温度を今よりも1度高く、暖房の設定温度を今よりも1度低く変更した場合の年間に CO2 の削減量は1人当たり19kg です。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室電話23-2144。次は募集です。子ども伊万里塾が2つの講座があります。講座1、カブトガニ博士になろう、募集期限は14日。講座2、大河内山焼き物ガイドをマスターしよう、募集期限は31日。いずれも詳しいことは障害学習係電話22-1262へお尋ねください。12月3日の市民音楽祭出演団体を募集します。参加料は1団体10人以下 3000円。10人を超える場合は1人増えるごとに300円加算。募集期限は8月18日。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の取扱い作業に従事している人は定められた期間内に保安講習を受講してください。9月19日火曜、市民センターであります。受付期間は14日から8月4日まで。なお、別の日に県内の他の会場で受講することもできます。詳しくは伊万里消防署消防参加、電話 23-2118 へお尋ねください。プログラミングコンテスト作品を募集します。児童の学習意欲やスキルの向上を図ることを目的に、伊万里キッズプログラミングコンテスト2023の地方連携大会の作品を募集します。募集期間は9月30日まで。詳しくは情報制作課デジタル化推進係、電話 23-4313 へお尋ねください。琴と三味線の教室があります。令和5年度文化庁伝統文化親子教室事業として開催。対象は小学校3年生から中学校3年生で、親子での参加も可能です。募集人員はそれぞれ5人。場所は大坪コミュニティセンター。問い合わせ先、伊万里っ子集まれ琴教室事務局、電話 080-6416-3940。 婚活イベント、再婚とその理解者のための婚活が8月20日日曜あります。参加料は2000円。募集期限は8月10日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 海上保安官の採用試験があります。詳しくは海上保安庁教育管理官付き試験募集係、電話 03-3580-0936。 各種自衛官を募集しています。詳しくは自衛隊佐賀地方協力本部武雄地域事務所、電話 0954-23-8304 へお尋ねください。放送大学は10月入学生を募集しています。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 こんにちは、図書館です。市民とともに図書館の誕生日を祝う図書館星祭りを4年ぶりに通常開催します。8日土曜と9日日曜10時から、ブラスバンドの演奏や合唱などがあります。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、毎日検診。対象者は特定健診、40歳から74歳の国民健康保険の人、30歳代検診、がん検診は40歳以上、子宮頸がん検診は20歳以上。日程は月曜から金曜、日曜日は7月30日のみ。場所は佐賀県検診検査センター佐賀メディカルセンタービル。料金は無料です。予約先の電話は 0952-37-3314。 歯と口の健康と歯周病予防のために歯周疾患検診を受けませんか。対象者は総合検診を受けに来た人のうち40歳、50歳、60歳、70歳の人で、料金は無料です。開催日時は19日水曜、21日金曜、24日月曜、25日火曜、10月11日水曜。時間は10時半から正午まで。場所は市民センター2階。予約の電話は 23-2110。 迷惑メールや知らない人からの LINE は無視しましょう。芸能人の名前を語ったメールや有料サイトの料金が未納、当選したのでお金がもらえるなど心当たりがないメールや知らない人から逃避必勝法を教えますといった LINE が届いても絶対に開かずすぐに削除しましょう。安易に連絡をしてしまうと高額なお金を要求されたり個人情報を聞き出されたりする危険があります。不安を感じた時や困った時は早めに相談してください。相談先は市消費生活センター、電話 23-2136。 6月1日現在の人の動き、男 25,498 人、女26,851 人、合わせて 52,349 人、前月に比べ19人減っています。世帯数は 23,688 世帯、前月より27世帯増えています。これで広報今里7月号を終わります。